内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずさまざまなお仕事も大募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、突然ですが皆さん、自分の前世はどんなだったとか考えたことありますか？ざっくり質問ですね。こんばんは、 DJ の B さん。
こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。今日ははじめまして。
そうです。
はい。の B さんは前世どんな人だったかなとか、どんな死に方をしたんだろうなとか考えたことありますか？
アメリカの大統領だったんじゃないかと思ってます。
なるほど。
はい。
はあ、その心は突っ込まない
いや、考えたことないですね、正直。
あ、なるほど。
はい。
あの、私はですね、ちょっとなんて言うんでしょう、思うところがあって。
思うところ。
はい。なんかですね、私、うん、首が弱いんですよ。
ほう、
ほう、不思議ですよね。首が弱くて、首に何かあるのがはーってなっちゃうんですよ。
首に何かあるのがはーってなる。
はーってなるんですよ。
首が弱いっていうのは、そのなんかすごく関節の寝違いがちとかいうことではなくて、
ではなくて、
首に触られるのが嫌とか、そういうことですか？
あ、そういう系ですね。そうなんです。首が座ってないとかではないんですけど。
なるほど、なるほど。
うん、例えばネックレスも苦手ですし、うん、マフラーも苦手なんですよ。
チョーカーは
苦手です。とか、なんかノビーさん着てるイメージあるんですけど、タートルネック。あ、すごい。
僕のアーシャがタートルネックだから、そう思うんですよね。みんな
確かに、
はい、
そうなんですよ、苦手で、
うん、
なんかもしゃもしゃとして耐えられないんですよ、
うん
うん、だから今もう寒いじゃないですか、
はいはいはい、
12月、
あら、
もう冬だから。
もうすぐクリスマスですよ。だって
そうなんですよ、
ね、
うん、クリスマスといえばマフラーじゃないですか。
いや、結構そうですね。あの、手袋とかマフラーを、うん、そのプレゼントするみたいなのってありますよね、うん、
ありますよね。
手作りなんかされることありますよね。
欲しいですね。
でもつけられないでしょ。
つけられないですね、
マフラー。
マフラー苦手で、だからこう、なんて言うんでしょう、いつも首元が寒そうだねって言われるんですよ、
うん
うん、だからその理由は、ま、首が何かあるのが嫌だからなんですけど、うん、こう冬寒いので、ま、マフラー苦手とはいえ、そんな暑がりとか寒いのが得意っていうわけでもないので、
うん、
どうしようかなっていうふうに考えたんですが、
うん、
あの、昨年の冬に買ったコートで、
うん、
コートにファーがついてるんですよ、
うんうん、
それがなんか着るだけでマフラーつけてるみたいなあったかさが感じられるので、
るファーってなるんですね。
そう、ファーってなるんですそう、これでもう解決ぞろりだなと思って、
うん
うん、これで解決です。
字間違えてますよ。字間違えてますけど大丈夫ですか？
大丈夫です。変換しないでください。
はい、
はい、そんな感じなので、結構そのなんて言うんでしょう、ネックレスが苦手とか、タートルネックが苦手とか、
うん、
マフラーが苦手っていうと、え、前世なんか首絞められて死んだんじゃないかって言われるんですよ。
あ、
うん、
心当たりあります？
はあ、でも確かにそれで嫌なのかもしれないですよね。なんか触られるのも嫌です。
でも前世66尾だったのかもしれないですよ。
あ、逆に、
うん、
そういう発想はなかったですね。
そうそうそうそう、
なるほど、面白い。
ある意味ではだから首にすごく特徴があって、
なるほど、
それをこうギュッと縮めたから今世はだからちょっとこうより感覚が鋭くなっている可能性が。
なるほど、
他の部分より
面白いですね、うん、いつか見ていただきたいです。
そうですね、
はい、じゃあその結果をいらないと思いますが、ノビーさんにも教えます。
ちゃんとあのしゃべって来てください。
はい、ありがとうございます。
前世66尾
ということで、皆さんは前世のこと考えたことありますでしょうか。ぜひお便りやツイートなどでお待ちしております。ということで今日もですね、このお部屋のポストにお便りが届いておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。こちらはツイッターでハッシュタグうちおしでいただいた感想になります。うちなーネームひえんさん、ありがとうございます。こちらはですね、のびーさん覚えてらっしゃいますでしょうか。
はい、
魔法少女の変身 BGM 推しでいただいた感想になります。
はいはいはい、はい、覚えてます。
はい、もう私が朝弱くてこう朝テンション上げるために着替えてる時とか、朝
170度のアイロンを温めながら、
うん、あ、よく覚えていただいてありがとうございます。温めながらこうテンションを上げるために、うん、今日も私が世界を救うんだというモチベーションを上げるために、BGM を、魔法少女の変身 BGM を流していますという。
本当に毎朝そのテンションを上げてるんですか。
上げてます。
世界を救うんだって。
はい、世界救います。
なるほど、毎日じゃ救ってるんですね、
う
ん、
救ってます。
すごい、
はい、ありがとうございます、はい、この放送にいただいた感想になります、
はい。
ポジティブになれるいいライフハック、なんてためになるラジオなんだ、
日本一
ということで、うん、いやこれ正直すごい嬉しくて勝手にピックアップしたんですけど、私の番組がためになるラジオなんて言われたことないんですよ自分で言うのもなんなんですけど、ためになるラジオなんて言われたことないんですよ。
2回目言うた
、うん、大事なことは2回言うんですが
そうか。
いやちょっと嬉しかったですね。目から鱗がボロボロですよこれ。
あ、もうじゃあ人生初ですね。
はい、
鱗が
初です。
ポロポロ、
いや嬉しいですね。
ロコポロですね。
ロコポロ、あ、いいですね。流行りますよ来年。
そうですよ、鱗がポロポロ、うん、
はい、来年流行ります。今年はちょっともう間に合わないかもしれないので、うん、はい、ぜひね皆さんも使っていきましょう。
ロコポロ、
ロコポロ。いや、そしてポジティブになれるいいライフハックというふうにねおっしゃっていただいて、うん、嬉しいです。ありがとうございます。
音楽大事ですよね。
ですよね、うん、ですよね。のびーさんはちなみに朝のルーティン的なことって何かありますか。
ボイシーを撮る。
お、さすがです。
朝のルーティンそれぐらいしかないですね。
なるほど、うん、まあでもそのね、その回のオープニングでも確かそういうお話をしていただいて、朝が苦手だからこそ朝に収録をするような習慣をっていう。いや、めちゃくちゃためになりました。
いや、ためになりますね。全部ためになりますね今日は。
なんてためになるラジオなんだ、
素晴らしい。
ありがとうございます。のびーさんが
お仕事部屋、
お仕事部屋、あ、だからあれですよね、こう二重の意味でお仕事と言いますか、うん、のびーさんのお仕事は本当にワークの方のお仕事で、
なるほど、
私の方のお仕事は、あれ、推しをちょっと英語、
あ、わかんない、残念、
推薦的なお仕事です、
はい、レコメンド的な、
あ、レコメンド、それが言いたかったです。
あ、そうですね、やった
ということで、
以心伝心、
はい、以心伝心、とってもためになるラジオ番組です。ひえんさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、引き続き皆さんからのお便り大募集しております。お便りの送り方は番組の最後で。今週のうちおし、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回さまざまなジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちのあの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうち推しテーマは5次元アイドル応援プロジェクトドリフェスということで、まずはのびーさん、
はい、
このテーマご存知でしょうか。
なんか聞いたことはあります。
あ、
見たことはないです、すいません。
さすがお目が高い、
お目が高い、
お耳が高い、
お耳が高い図が高い、はい、
図が高い。今日も胸アツ激アツなテーマになっておりますので、ぜひ、ご存知の方もご存知ない方も最後までついてきてください。
ドキがムネムネしますね。
ありがとうございますということで、5次元アイドル応援プロジェクトドリフェスとは、バンダイナムコグループと芸能事務所アミューズがプロデュースする、応援プロジェクトとなっております。遡ること2016年4月よりゲームアプリが配信され、同年10月から12月までテレビアニメの第1期、翌年10月から12月まで第2期が放送されました。 そして2018年5月1日をもってゲームアプリのサービスが終了。同年10月20日21日に日本武道館で開催されたライブ All for Tomorrow をもってこのプロジェクト自体、ドリフェス自体、区切りを迎えたので、現在コンテンツ的には終了していて、今後の展開などは今のところ予定はないんですが、本当に本当に大好きなコンテンツだったので今日はテーマとして持ってきました。まず5次元って何ぞやっていうところだと思うんですけど、ノビーさんどうですか？5次元って聞いてどういうイメージと言いますか、なんか想像つきますか？
ドラえもんが4次元じゃないですか？
はい、あれ4次元でしたっけ？
あ、ポケットとかは。
あ、そうですね、4次元ポケットみたいな。
そうそうそうそうそう。え？
え？
多分ドラえもんが4次元ポケットっていうのはあんまない気がする、は
い、あ、ないですかね。あ、じゃあちょっとカットで。
ありがとうございます。カットしないです、はい、息でお願いします、はい、いやでもだからそれが4次元として、はい、5次元はさらに進化するわけですよね。
そうですね。
だからなんか取り出さなくても向こうからやってくる的な感じかなみたいな。
ホムホム。
何言ってんのか分かんないですね。
ホムホム、うん、ありがとうございます。
ホムホム、
はい、あ、相槌です。流行らせようとしてます。
へ、これは流行る。
はい、ホムホム、
うん、
ではですね、ちょっと正解といきたいと思うんですが、
はい、
5次元アイドル応援プロジェクトの5次元とはででん、2次元のキャラクタープラス3次元のキャストにより多方面展開する様を表現したものです。
あ、足し算したんですね。
そうなんです。
ずるいわそれは。
2たす3は5次元ということで。そうなんです。実はこのプロジェクトは、当初 2.5 次元アイドル応援プロジェクトっていう名前だったんですが、
うん、
途中で変更になったんですよ。
ほう、
うん、そう、あの以前ですね、この番組うち推しでも、
うん、
テーマとして取り上げました 2.5 次元ミュージカルとはまた別次元のお話になります。
2と3の間を取ってた、2.5 次元だったのが、
そうそうそうなんです、
足しちゃったんですね。
そうなんです。さすがお目が高い、はい、
なぜ書けなかったんですかね。6次元でもよかったんじゃないですかね。
2、3が6次元
そうそうそう。
なるほど、そこはちょっと
今日のお話ではない。
は
すいませんでした。
ありがとうございます。じゃあちょっとキューキューとキューキューキューと戻しまして、
はい、
2次元プラス3次元イコール5次元、この足してしまうところも、まあ、めちゃくちゃだなと思いつつ、このプロジェクトの好きなところでもあったりします。2次元のアプリゲームやアニメでキャラクターへ声を吹き込むアフレコはもちろん、こう画面を飛び越えて実際の3次元のステージでそのキャラクターとして同じ衣装を着て歌やダンスパフォーマンスするのも全部同じキャストが担当してるんですよ。あの 2.5 次元と5次元の違いはここなんですよ。あの以前ご紹介した 2.5 次元はこう2次元のアニメやゲームの作品と3次元のミュージカル化っていうのは一部例外はあるものの、ほとんどの作品は別の方が担当してるんですよ。
うんうん、
2次元の作品は声優さん、3次元の作品は俳優さんみたいな感じでイコールではないんですよ、
はい、
でもこの5次元アイドル応援プロジェクトドリフェスは全部同じキャストが担当してる。これが 2+3 イコール5次元です。
なるほど。
そうなんです。私はもともと出演俳優さんの一人のファンで、
うん、
そこからこの作品も応援してたんですが、
うんうんうん、
あの先ほどちらっとお話ししたんですが、このコンテンツはバンダイナムコグループと芸能事務所アミューズがプロデュースということで、出演してるキャストはもう全員アミューズの若手俳優の男の子たちなんですよ。
うんうん
うんうん、でこれまでこう舞台中心に活動していた子、それこそこの作品がデビュー作の子もいたりして、でやっぱりこう舞台の演技とアニメでのこう声だけの演技って、まあ、私素人なんであれですけど全然違うじゃないですか、
うんうん、
なので、最初この2016年にアニメが始まった当初っていうのは、
うん、
まあ、正直その、キャストの俳優さんたちの初々しい演技に、
うんうん、
まあ違和感を持った人も多かったみたいなんですよ。
なるほど。
あの経緯を知らないアニメファンの方だったりとか、
うん、
まあ確かにこれは難しいところではあるんですが、こうファンのひいき目としても、まあ、最初はちょっと苦戦してるなっていうのは、
うん、
正直な感想として ありました。まあ、でもこう全員声優は初挑戦でこう手探りで、それは当たり前だし、まあこれぞ5次元っていう感じなんですが、このドリフェスっていう作品のストーリーは、芸能事務所 D4 プロダクションに所属する新人アイドルが本当のアイドルを目指して成長していくストーリーで、こう実際にこうアニメが進むにつれて俳優さんたちもアフレコがすっごく上手くなってるんですよ。
なるほど。
でアニメの一期では、5人の男の子たちがディアドリームっていうユニットを結成して、これから頑張っていこう、本当のアイドルになるんだっていう風にいくところが、アニメの第一期なんですよ。で、実際にあのアニメだけじゃなく、こう3次元に飛び出して、イベントだったり、握手会ミニライブもやってるの、同じ俳優さんなんで、こうライブに行けばこうゲームやアニメと同じ衣装で同じ振り付けで同じ声をしてる俳優さんが歌って踊って、
なるほど、
画面から飛び出してくる感動がすごいんですよ。
なるほどね。
そうなんです。で、キャラクターとキャストがこう同時進行で活動して、その成長や活躍に応援というか、この作品がすごくあのエールっていうのがキーワードになってまして、私たちファンは、そんなキャストたちに、キャラクターたちにエールを送るっていう、こういったものがコンテンツの根底にある世界観となっています。
なるほど。
で、あのストーリーの中でキャラクターたちが最初新人アイドルということで全国行脚をするんですよ。もう本当に北海道から沖縄まで、いろいろなあのアニメショップアニメイトさん、あの全国各地にあるんですけれども、アニメイトさんを巡る旅とかあったんですよ。で、これが実はアニメのストーリーの中にありまして、キャラクターたちが全国行脚するんですけど、こう最初はもう誰も集まらないと、誰この新人アイドルって感じで、こう客席も埋まらないし誰も人も寄ってこないみたいな時期もあったんですが、こうコツコツコツコツ積み重ねて少しずつ満席になっていくっていうストーリーがあるんですが、さすが5次元ということで、実際に作品と同じようにキャストさんたちも全国行脚をするんですよ。で都内のイベントは実は私も何度か見に行ったりとかしたんですが、本当に、そっくりそのまま、作品の中のストーリーと同じように、最初はなかなかこう集客が難しかったのに、こうどんどんどんどん、ファンが増えていって、会場も大きくなっていく様子が本当にそっくりそのままで、
なるほど、
まだまだ小さいホールでイベントをやっていた時に、いつか武道館まで絶対みんなを連れていくからってキャストが言ったんですよ。でその時は、ファンからしても正直難しいんじゃないかなっていうのは
辛口ですね。だから
そうですね、心のどこかでやっぱ思ってたんですよ、ね、それが現実になりまして。
おすごい、武道館行ったんですね。
そうなんです。いやもうこの時の感動は本当に忘れられなくて、このプロジェクトが始まったのが2016年で、キャラクターとともにキャストも成長していって、おのおのがこうドリフェスっていう作品以外にも、活動の幅が広がってきたことで、2018年にプロジェクトが、先ほどもお話ししたんですが、終了することになって、なのでいいことなんですよ。終わるのはいいことというか、本当に作品と同じように新人だったみんながドリフェス以外にも仕事が、個人個人で仕事が増えてきたので、そろそろこのプロジェクトも終わりかなっていう、ポジティブな終わり方といいますか、次のステージにそろそろ行く時だっていう感じで終わったんですね。で最後にライブをやるってなった時に、その会場が夢の武道館。
なるほど。
しかも 2days。
すごい
すごいですよね。もちろん見に行きました、両方見に行って、今でも覚えてるんですけど、実はその当日が、ノビーさんも私も配信してるプラットフォームの、ボイシーのファンフェストと同じ日だったんですよ。2018年の10月。
っていうことは、僕の番組とか聞いてくれてなかったわけですね。
行きました早退しました。
早退した、ライブを、
違います、ボイシーのファンフェスト
こんなね放送で舌打ちするとは思わなかったですよ。
そう、入りましたね。そうなんですよ、あの聞きたいところはちゃんと聞いて、ノビーさんのパートももちろんちゃんと聞きました。はい、でもうダッシュで武道館まで行きまして、
そうですね、
はい、夢の舞台見に行ってきました、うん、あの夢が叶った瞬間をこう目の前で見ることができて本当に感動しました。一つずつ夢を叶えていく姿を追いかけられて、応援してる日々っていうのは本当にいい時間だったなって思います、
はい。
出演していたキャストたちも、この作品からまたさらに次のステージで現在活躍をしています。でしかもですね、もともと出演しているキャストは、舞台中心に活動していた、若手俳優さんばっかりだったんですが、うん、この作品に出演したのがきっかけで、本格的に声優の道に進んだキャストもいたりします。
なるほどね、
うん、すでに、終了しているコンテンツではありますが、このドリフェスっていう作品も、そしてたくさんの楽曲もずっと残り続けていきますので、気になった方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。そしてアニメの、1期2期の、各1話はなんと YouTube で無料で見ることができます。
いいですね。
なので、この1期と2期のまずは1話だけでも見てほしいなって思います、うん。ノビーさん、アニメって見ますか？
ほぼ見ないです。
そうですよね、
はい、
イメージ通りでした。
ありがとうございます。
はい、もしお時間もしお時間があればぜひ、
はい、
はい、
ドリフェス、
はい、1期と2期の間っていうのは、1年くらい空いてるんですが、
なるほど、
キャラクターとともに一緒に成長していく様子が本当に感じられると思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください、
はい。
でもし続きが気になるよという方はバンダイチャンネルという配信プラットフォームで続きを見れるので、ぜひ見てみてください。ということで、つらつらとお話ししてきましたが、最後にドリフェスから一曲だけご紹介したいと思います。今週の推しチューン、ドリフェスに出てくる主人公5人の新人アイドルグループディアドリームの楽曲です。アニメ1期のオープニング主題歌でもあります。みんなで一緒に最高のその先へ、一緒に聴いてください。ディアドリームでプレジャーフラッグ。はい、ということであっという間にエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。今夜は5次元アイドル応援プロジェクトドリフェスの魅力をギュギュギュッと押させていただきました。いかがでしたでしょうか？感想やリクエストなどなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しています。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、うちなーの皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーはうちなー推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらできる方はポエム風の投稿もお待ちしています。すべての宛先はメール、もしくは番組のツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でradiostar@musicbird.co.jp、 ラジオスタースペルは radiostar@musicbird.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグうち推しで感想ツイートもお待ちしております。趣味はエゴサーチ、放送中も皆さんの感想が嬉しくて全部読ませてもらってます。目指せトレンド入りということで、はい、目標は高く持っていきたいと思います。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。